皆さんこんにちは。大人の韓国、韓国からの独り言のらです。10月25日いかがお過ごしですか？毎月25日というと、我が家にとってはお給料日だという感じで夫のお給料日が思い浮かびますが、皆さんはどうでしょうか？最近本当に予想以上のたくさんの方がメッセージやコメントで、聞いてます。最初から最後までなんと3回リピートして聞きましたっていう、リスナーの方のメッセージをいただいたり、本当にびっくりしています。とても嬉しいです。ありがとうございます。いろんなね、プラットフォームから聞けるんですけれども、Spotify から聞いていらっしゃる方がやはり一番多いようで、あとは Apple Podcasts とか Amazon Music、スタンド FM はそんなには多くないんですが、スタンド FM で、聞いてくださっている方も含めてありがとうございます。ゆるゆるですが週1ペースで続けていけるように、皆さんのメッセージに励まされ背中を押され続けていきたいと思います。今日はですね、最近本当に過ごしやすい日が続いています。朝はね、10度を下回る寒いと思うことがあって、オンドル床暖房ですねをつけたりするんですが、昼間はもう本当に、ちょっとヒヤッとするようなこのヒヤッをね、夏が暑かった分楽しんでいるんですけれども、今日は18度くらいだったかな。本当に空も高くて青くて、過ごしやすい毎日で、生産性も高まって、仕事もサクサク進むんですけれども、仕事が進む分仕事のストレスも多くて、最近ちょっとね、きついなと前も言ったかな、この状況ちょっとなんとか、脱皮したいとか、この嫌なモヤモヤをどうやって伝えようとか、そういういろんな仕事上の悩みがあってへこんでいたりしたんですが、時間が経てばね、そういう、腹立たしさとか、モヤモヤっていうのも薄れてくるもんですね。年を取ってもういいかみたいになることもありますし、今回はきちんと相手の方に私なりに伝えて、少しはすっきりしたんですが、これからもこう一緒にね、パートナーとして仕事をしていく仲間であればあるほど嫌なことは我慢せずに、特に韓国ではね伝えた方がいいかなと今回も学びました。で、まだね、引きずっているんですけれども、今日は朝から集中的に、朝ってすごい頭が回るじゃないですか。だからなるべく頭を使うクリエイティブな仕事は朝にしようと決めているんですけれども、朝が結構ね一番忙しいっていうか、やりたいことが多いんですよね。詰め込みたいことが朝に多いんですけれども、ヨガとか瞑想とかストレッチも朝に私は必ず入れたい。できない日もあるんですけどね、今日は20分、ちゃんとヨガプラスストレッチができたんですが、あと読書も朝すごく、夜はね目がもうしょぼしょぼして老眼が進んでいて、苦しいので、朝20分でもね読書をすると結構ね、深くインサイトがあるなっていう感じなので、朝読書タイムを持ちたいというのと、あとは、私は一応クリスチャンなので、聖書を日本語と韓国語と英語で読むっていうのをもう何年も続けています。たったの1パラグラフでも、その日の聖書でいい言葉を胸に刻みつけるということを習慣づけているので、それでもやはり、いくら短くても20分ぐらいはかかるんですね。あとね、私新聞オタクなので、韓国の全国紙なんですけれども、新聞をチェックしたいっていうね欲望もあって、最近新聞は、見れない日が多くて、それがこう溜まってくると捨てられずに、また逆の意味でストレスになるので、もう新聞止めようかなとも思ったりもするんですが、でもね新聞が昔から、特に韓国の新聞面白いんですよね。日本にいる時よりも新聞好きになったので、頑張ってまたまとまった時間ができれば作ってね、読みたいと思います。 あとはまあコーヒーですよね。コーヒーもゆっくり飲みたいし、その間に夫を7時前に送り出すことと、娘を8時ごろ送り出すことという朝のスケジュールで、娘が行った後、まあ、片付けて、まあ、集中的に仕事っていう形になるんですけれども、たまにはこう今回みたいにストレスが数日溜まってきてる日は、いつものルーティーンとはこう違ってたことを違った順番でやろうという気持ちになりまして、今日はえいと思い腰を上げて、午前中にね、朝風呂朝サウナに行ってきました。であんまりほとんど私はないんですけれども、なんか午前に来るのもいいなって今日本当に、つくづく思いましたね。いろいろ考えていることがこうまとまってきたり、流せたり、嫌なことは、あと普段会わない人とこう皆さん大体時間が決まっていて、普段会わない住民の方や、マダムと会ったりして、その方たちのおしゃべりを聞いたりするのもとっても楽しかったです。それ以外今日は普段しないこととして、いつもなら車か自転車で行くクリーニング屋さんに歩いて行ったんですね。なんかただ歩くよりは目的を持って歩くのが好きなんですけれども、もう今日は無性に歩きたくて、往復で40分ぐらいかかるのかな、クリーニング屋さんに、取りに行く用事だったんですが、あえて、今日は車でもなく自転車でもなく、音楽を聴きながら、かなりのハイスピードで、クリーニング屋さんまで往復歩きました。少し汗ばむぐらいに歩いて、とってもすっきりしたんですけれども、あとは今日予定になかったんですが予約を入れることができたので、ネイルチェンジにも行ってきました。で、すごく気を使わないネイリストのお姉さんと、世代が違うんですけれども、たわいのないおしゃべりをしながら、こうちょっとね、気分転換になったりということで、なんか行き詰まった時は普段と違う順番で、習慣、いつもの習慣をこうこなしてみるとか、やはり体を動かすこと、違う環境に身を置いたり、全然分野の違う人たちとおしゃべりしたり話を聞いたりっていうのがいいなと思いました。かなりね、もやもやっとした気持ちが晴れましたので、明日からまた対策を立てて、仕事を頑張っていきたいと思っています。あと、先週妹がね、神戸から来ているという話をしたんですけれども、はい、妹と3日間、仲良く楽しく一緒に遊んで、すっきりしました。インスタグラムでも写真とかをシェアしたんですけれども、今回のハイライトは、いつもなんですけれども、妹の仕事が終わった後の翌日は丸々1日、一緒に遊ぶという感じで、一緒に皮膚科に行ってきました。皮膚科美容、もうね、アラフォーなんですが、妹はアラフォーアラフィフの皆さんは韓国に来たらもう皮膚科というね、希望が一番大きいような気がします。皆さんにいろんなことを友人とかにもね、アドバイスを求められたりするんですけれども、妹とは、今回初めて、行く友人から紹介された皮膚科に行ってきたんですが、とっても良かったです。もう今まで4カ所ぐらい、ソウルの皮膚科でお世話になったんですけれども、もしかしたら今までで一番良かったかもっていうぐらい、感動しました。で、どんなことをしたのかはまたノートに書きたいと思うんですが、ちらっとお話しすると、妹は目の下のクマ、くぼみですね、それをずっと気にしていて、前回私も受けたことがあるコラーゲンを生成、するという、ウルトラコールっていうね、美容手術を受けたんですけれども、2回かな、私は3回でも、やはりそれは受けてから半年ぐらいでなんか効果がね薄まって ってきたなっていうのがわかるんですよね。うん、だからどうせこのお金を出すんだったらということで、私が先に、ヒアルロン酸を入れましたっていつか話したことがあるんですけれども、もうそれは2年ぐらい、持つと聞いてますし、私としてはもう大満足していますので、二重にね、目の下に黒いクマがあったんですけれども、クマっていうかもう加齢によるくぼみへこみですよね。うん、それがねかなり解消されて、すっきりしたので、ちょっと怖いな、異物なのかなっていう気持ちもあったんですが、それは私以前ノートに限定の有料記事になるんですけれども、自分の目の下ヒアルロン酸、韓国ではフィラー、ピューラーって呼ぶんですけれども、その経験を話したことが、書いたことがねあるんですけれども、今回は妹がその私とはまた別の皮膚科で、入れてもらって、痛みとかもね、全然、心配したほどではなく、結果にも満足しているということで、またね、ビフォーアフターの写真もバッチリもらっているので、ノートで、記事にしようかなと思っています。忙しいのでいつになるかわからないんですが、また書けたらね、公開お知らせしたいと思います。あとね、一緒に行ったついでに、私はいつも定期的に受けている目元のボトックスですね、笑った時の小じわが、ちりめんじわっていうんですかね、目元のシワが子供の時からひどいので、3、4ヶ月に一度ぐらい目元のボトックスは受けていて、かなり効果を感じているし、ストレスもなくなりましたね。それから額のボトックスも受けています。額はびっくりの顔をした時にもう10本以上の横じわがぐわっとできちゃうんですけれども、その表情癖がかなり治りましたね。ボトックスを定期的に打つことで、額の力ではなくて、眉毛を上げるのではなくて、 目玉を上げる、目の上の筋肉を使ってびっくり顔をするということが、癖になるんですよね。表情の癖、顔の筋肉の動かし方の癖が治せるということが、やっとね理解できてきたんですが、ボトックスはそういう意味では本当に効果があると思います。その部分の筋肉を数ヶ月間、動けなくすることで表情の癖が治るっていう感じなんですよね。あと私額にちょっと傷が縫ったことがあるので、怪我をしてそのへこんでいるような傷跡があるんですが、それもね、ボトックスをずっと打ち続けることでもう全然、目立たなくなってきましたし、今回ドクターもボトックスを何年って言ってたかな、10年って言ってたかな、10年ぐらい続けていたらもうこの傷なくなりますよほぼっていうふうに、言ってくださったので、そうなんですかって、もう本当にこれからも額のボトックスは続けようかなと思いました。で、ボトックスも針を刺す深さによって、韓国ではスキンボトックスと普通の筋肉に注射を、筋肉なのかな、奥の方に注射をする、ボトックスがあって、スキンボトックスっていうのは浅い皮膚の層に注射するんですね。じゃあそうするとスキンボトックスの方が痛くないのかなって思われるかもしれないんですが、そうではないんです。という痛いんですね、そっちの方が。今回は本当に上手な先生だったので全然痛みも大丈夫だったんですが、その辺はまた詳しくノートのブログに記録をしておきたいと思います。あとね、妹とは美味しいものもたくさん食べましたし、皮膚科の後に近かったので、もう妹が10年以上行ったことがないという高速ターミナルの地下のショッピングモールですね、あそこに行ってきました。私は子どもたちと夏にね行ってきたので、案内できるかなっていう感じで、行ってきたんですが、妹はね、もうどうせなんかもう安っぽいものばっかり売ってるんでしょみたいな感じで全然期待してなかったらしいんですが、もう爆買いしてました目をキラキラさせて、いろんなもの買ってましたよ。ファブリック系から、そうですね、子供たちの服、息子の服とか、もちろん自分の洋服もそうですし、アクセサリーとかも、たくさん買い込んでいました。もう荷物いっぱい ぱいになって帰ってきたんですが、あと最近妹がハマっているのは、韓国に来たらちょこちょこね、韓国産の食器を買って帰るんですね。で、私も食器大好きで増えないように気をつけているんですが、まあ、最近は日本に行ったらお茶碗とかついつい買って帰ってきてしまうんですが、逆に妹は韓国に来たら韓国のねお気に入りのブランドの食器を買って帰ったりしています。重いので、一度にたくさん持って帰れないので欲張れないんですけれども、韓国の食器本当に洗練されて、カトラリーとかもね、おしゃれなものがとっても多いので、もう目移り しながら、あとマグカップとかもね選んで、大事に包んで帰っていました。そんな感じで、もちろんかき氷も食べましたし、一緒に散歩もしましたし、濃厚にギュッと濃い時間を過ごせた3日間だったと思います。はい、本当にね、アラフォーアラフィフになってくると韓国の楽しみ方も若い頃とはまた違ってくるかなというふうに思います。若い頃、私も20代前半、結婚する前に、韓国に来たりもしてたんですけれども、まあ、グルメとコスメ、コスメも今ほど K ビューティーがなかったので、グルメと、まあ、安い買い物がメインだったかしら、そんな感じだったんですが、もう最近は本当に世代別にね、いろんな韓国の楽しみ方があるなっていうふうに思います。私の世代の方たちにはちょっとね、渋めの韓国をこれからもね、このポッドキャストなのでお知らせ、できたら、伝えることができたらいいなと思います。はい、ということで今日も取り留めなく話しましたが、今ね6時半、もうすぐ夫が帰ってくるという電話を受けてからこれを収録しています。何かやりたくないことがあると、まあ、夕飯の食事の用意なんですけれども、ポッドキャストをね、収録したり、全然関係ない仕事を作ったりして、とりあえず遊んでから、夕食を作ろうとかね、仕事をしようというふうに、それも私の、まあ、悪い癖なんですけれども、はい、では今から夕食の支度をしたいと思います。皆様、今日は週の中間ですね、残りの後半も健やかで、楽しい1週間になりますように。ではまた来週。ノラでした。감사합니다.